はい、それではですね、今回の音声では、わからないという言葉の認識について話をしていきたいと思います。で、仕事とかですね、例えばやっていて、集客方法がわからない、セールスの仕方がわからない、どういうふうにすれば自分が好まれるんだろう、そういったですね、悩みとか、わからない疑問点っていうのが、日々ですね、こう、生んでくると思うんですよね。で、じゃあその分からないってことが出た時のこの認識っていうテーマで今回話をさせていただくんですけども、正直全然分かんないことが出て当然なんですよ。で、まず当然だと思った方が僕はいいかなと思います。僕は正直ですね、あまりその仕事に対して悩むってことはないんですよね。考えることはあるんですよ。例えば、今回もですね、いろいろプロモーション任されてるんですけども、じゃあ、一つの商品を売るために、やはりそのビジネスですから、売上を最大限上げたいというとするじゃないですか。今の自分の持っている知識の中で。で、そうした時に、どういうその順序でやっていけばいいんだろうとか、どういうじゃあ人材が必要なんだろうとか、そういったことで、思考するって意味で考えるってことは僕は、これはビジネスマンとしては重要だと思っています。で、しかしですね、じゃあ分からないということとか、の認識ですよね、が出てしまった時に、じゃあどういうふうに考えていった方がいいかということなんですよ。で、それはもう出るものだと思ってください。そもそも分からないといいんです。それはもう OKOK って感じですよね。で、ここからがポイントなんですけれども、じゃあ、この分からないという物事が目の前にあなたの前に来ましたって言った時に、この物事の解釈の仕方がものすごく大事なんですね。分かりますかね。要は分からないって言って、ほとんど8割ぐらいの人が放置するわけですよ。ああ、わからないから自分はできないわ、無理だわって。で、挙句の果てには、なんか自分の成長をさておいて、いや、あの人は特別だからできるわとか、あの人は〇〇学部だからできるわとかですね。意味わかんないじゃないですか、それこそ。全然わかんないですよね。なんか、言い訳のオンパレードじゃんって話ですよね。が8割なんですよ。で、2割とか1割ぐらいの方が、じゃあわかんないなって、じゃあちょっと Google さん、ね、Google 師匠っていうのがいるから、Google 師匠に聞いてみようと。ちなみに Google 師匠っていうものは、Google っていう検索エンジンありますよね。まあ、あれで大体もう9割ぐらいのことはですね、こう解決できるわけなんですよ。で、今そのスマートフォンとかインターネットって本当にそのインフラが整って、回線速度も速いですし、もうちょっとキーワード打てば、ドワーってもう本当に図書館のごとくですね、キーワードがバーッと出るわけじゃないですか。であれば、まず調べようよって思うんですよ。本当に。で、特にその僕も20代で自営でやってますけども、なんか自営でやってて自分で調べないとか、もう僕の中ありえないんですよね。完全になんかもう完全サラリーマン思考じゃないですか、なんか待ってる。で、サラリーマンの方でも考えて動く人なんて普通にいますよね。2割ぐらいの方は。で、8割ぐらいの人は、楽して稼ごうみたいな思考じゃないですか。やっぱりその自営でやるってことは、ある程度志高くやっていかないと僕できないと思うんですよね。で、特にその自分っていう人がその経営者であるわけだし、その自分っていう人がその会社なわけじゃないですか。個人の方でも法人でも、それは法人格かどうかの違いなだけであって、自分がある意味その見本になってサンプルになるわけじゃないですか。で、はっきり言ってその人自体が、あまりにもですね、そういうネガティブなことが多いっていうのであれば、あまりその人に貢献僕できないと思うんですよ。結局ネガティブな人はネガティブな人で集まるし、じゃあそのネガティブになるとどうなるかというと、まあこれも法則上だと僕思ってるんですけども、結局ある程度の気ってありますよね。元気の気っていう字あるじゃないですか。活力って意味ですね。が、のレベルっていうのがあるとするじゃないですか。で、このレベル値が高くなければ、間違いなくですね、こう引っ張られるんですよね、マイナスに。で、マイナスな人が悪いとかそういうことではないんですけども、ただ、その偽善的にですね、この人を救ってあげたいっていう気持ちはあっても、その体力が続かなければ、結局自分もこう泥沼の方にダーってこう体力を削られてしまって、結果的にみんながみんなダメになっちゃうわけなんですよ。結構ですね、なんかこう、いい人って呼ばれてる人って、なんかこう、話聞いてあげるとか、親切ってすごく優しいんですよ。で、そのすごく優しいんですけども、はっきり言ってその自分のレベルに見合ってないから、それを1回とか2回ならいいんですけども、だんだんその依存タイプの人を作ってしまって、結果的にはなんかこの人と切れねえわっていう風になってしまって、自分を苦しめて、で最終的にはもうその人との遠ざかりを図るから、その人との関係も切れてしまうって、結果なんか切れちゃうんですよね。で、そういう無駄なことをするんだったら、最初からいやもう自分はそういう話聞かないよとか、 あとは10分ぐらいだったら聞いてあげるよっていうふうに制限しとけばいいかなと思うんですよ。で、これもですね、こう工夫の仕方なんじゃないかなと思うんですね。で、わからない認識っていう部分からちょっと遠ざかってるかもしれませんが、つまりですね、その結局わからない物事がこう出てきた時に、じゃあその目の前に出てきたことをどう意味付けるかってことなんですよね。まあ、最初に言いましたけども、やらない人が圧倒的に多いわけじゃないですか。よくわかんない、めんどくさい、だるい、あれは誰々の人はできるけど私はできないって。で、そういうその心のマインドの人が、に仕事が来るかって話なんですよね。僕もこのインターネットっていう世界は2年半ぐらい勉強してますけども、ようやく2年半勉強して基本ができてきたって感じなんですよね。で、全くやってない人とか全く手もつけたこともない、ちょっとしか触ったことない人が、いやなんかもうパソコンはすごく嫌いで、まあその気持ちはすごくわかるんですけど、でも自営業で、しかもそのネットで収益を高めていきたいとか、うまくネットで集客をしていきたいって考えてる人が、その苦手意識一つでやらないっていう選択肢は僕にとっては意味がわからないんですよね。そうなんですよ。なので、その分からないっていうのってめちゃくちゃ簡単なんですけれども、じゃあ分かろうとする努力した方がいいんじゃないのって思うんですよね。分かろうとする努力ってね。いや、絶対した方がいいじゃないですか。普通に考えて。だってやっぱり成長とかすればですね、自分の能力も高まりますし、じゃあ同じ1万円って払った時に、能力値が高い人と高くない人って言ったら、間違いなく高い人に払いたいじゃないですか。同じような、自分だけのオンリーのですね、オンリーワンの商品とかビジネスってまずないんですよ。もう僕もそうですけども、はっきり言って自分が天才だと思わない限り、これはオンリーワンの商品だというものは作れないと思いますよ。っていうことは競合がいるわけじゃないですか。で、自分のペースでやるとかやれるとか自営って言いますけども、いやいや僕から言うと全然違ってて、結局それはある程度の価値提供ができる人が言う言葉かなと思ってます。それはそうですよね。だって全くできてない人が、いや自分のペースで頑張りますとか言ったら完全に廃業じゃないですか。で、その業種で戦うってことは、その競合他社って呼ばれてる人とのお客さんの取り合いになるんですよ。地域ビジネスであれば特に。それはそうですよね。例えば整体とかヨガとかいろいろあると思うんですけども、じゃあその地域でやりますって言った瞬間に、その地域の人がライバルなわけじゃないですか。で、そのライバルの人で大御所の人とかいたりね、したら、絶対そのキャリアの人の方に行きますよね。で、しかもそちらの方がもし価格がお値打ちっていうか、同じぐらいであれば、普通に行ったらお客さんの目線で行ったらそちら行かれるに決まってるじゃないですか。ですよね。であれば、じゃあその人との取り合いじゃなくても、いかにしてそのお客さんを自分の方に目を向けるか、その人ではない価値提供ができるかってことじゃないですか。ってことはもう価値高めるしかビジネスになり得ることなんてありえないわけですよ。そうですよね。だから Facebook とか、まあいろいろとその、まあ、セミナーとかやるってね、まあ、やってもいいと思うんですけども、まあ僕もやってますけど、ただなんでやってるのって言ったら自分の価値をどういうふうに高めていくかしか僕考えてないんで、だからまあ最近ありがたいことに、それこそこう収益化アドバイザーの仕事なんて全然1年もやってないわけなんですけども、ただ、まあある程度インターネットの収益構造とか昔からっていうか、まあちょっと数年前からは、やってて自分でも多少なりでもそれで売り上げを上げていますから、まあそういった実績をですね、出しながら、まあ、あの企業さんですね、全然僕個人ですから、普通企業さんとね、信頼の問題で来ないんですけども、来ちゃってるんですよね、最近ありがたいことに。で、これで僕がすごいでしょってことを今回この音声で伝えたいわけじゃなくて、いや、個人とか法人ってぶっちゃけ関係ないんですよ。まあ100億円とか50億円企業とかと取引するんだったら、っていう話だったら別ですけども、おそらくほとんどの人はもうそこまでいったら別に法人になってると思うんですよ。で、まず、その2代目とかじゃない限り、個人事業主でまずやっていくと思うんですよ。まず小さなとこからスタートされるわけじゃないですか。であれば、結局これからの時代お願いを、していただいた方がいいじゃないですか。お客さんから。で、お客さんに選ばれる状態にしていかないといけなかった時に、いや、わかんないからそれわかんないっすよ、みたいな。制度でですね、そのビジネスやってもある意味自殺行為じゃないですか、普通に考えて。ですね、だからまあ自分の価値をどんどん高めていくことってすごく大事だと思うんですよね。それこそなんか飲み会とか行ってる時間があるんだったら全然そこ価値高まんないんで、そのお金とか時間を、それこに投資せずにですね、一つでも教材買うとか、まあ僕のこのメルマガの音声を聞いていただくとか、まあ動画を見ていただくとか、 他にもですね、セミナーに行くとか、いろいろとあるじゃないですか。で、その中で、マーケティングとかセールスとか学ぶとか、インターネットのことを学んだり、ローンチとかなんぞやとか、いろいろと今バーッと言いましたけども、そういったまだまだ知らないことなんて山ほどあると思うんですよね。僕も全然知らないことあると思うんで、全部が全部やらなくてもいいんですけども、じゃあ分からないと、最初のテーマですね、言ったときに、じゃあそれをどういうふうに乗り越えていくんだろうって、ここ考えなければ、あなたの価値っていうのは絶対高まっていかないわけですよ。なので、その価値を高めることに、そのビジネスが集まってくる感覚、人が集まってくる感覚を持たれてはいいんじゃないかなと思います。まあですね、結構わーっと話しましたので、少し分かりにくい表現とかもあったかもしれませんが、何かしらね、参考になっていただけばいいんじゃないかなと思います。分かんないって暇があれば調べようよって思うんですよ。こんだけ今スマホとか普及していて、LINE とかやってる場合じゃないでしょって思うんですよね。普通に考えて。ね、これだけスマホとか Wi-Fi もつながって、どんだけいい時代なのって思うんですよ。で、僕なんかもう今の時代本当にハッピーだし、なんか感謝しかないでしょって思うんですよね。暗い話とかありますけど、いやいやもう衣食住できてることで感謝でしょって思うんですよ。ね、普通に考えて。感謝できない人って普通に何やっても難しいと思うんで、もしあれだったらね、5万円とかちょっと6万円ぐらい出して、海外とか行かれてばいいんじゃないかなと思いますね。東南アジアとかだと今結構発展してきちゃってると思うんで、ちょっとより違うところとか離れたところに行ってきてもいいんじゃないかなと思います。やっぱり僕もそうなんですけども、やっぱり海外旅行とか僕好きなんですよね。だからある程度事業とかですね、成り立たせたら、少しですね、2、3週間とか1ヶ月もしかしたら空けて、海外でインターネットだけ使ってこう情報発信して、旅出ようかなってちょっと思ってる計画はあるんですけども、ただ、なんでそれしたいかっていうと、別に自由な生活だぜイエーイみたいなことをしたいわけじゃなくて、自分自身の価値をこう高められるような感じがしてるんですよね。で、やっぱりいろんな比較対象が自分の直接的なこう行動によってこう体験できれば、また違ったように人に伝えられたりしますし、より海外行った方がいいよって言えたりもできますし、この国のこういう特徴はここがあるんだよとか、そういったですね、また違った価値を僕が提供できたりするじゃないですか。で、そういったのを一人だけじゃなくて、友達とかと一緒に行けたらいいかなと思ってますから、この2015年って本当に今、二極化に入っていく、ちょうどスタートラインだと思います。今本当に価値を高めていく人にとっては、どんどん見上がりでいくでしょうし、どんどんですね、今結構いろいろ大企業と呼ばれている部分もリストラしていたりとかですね、するんですけれども、やっぱりなんだかんだ大企業の輸出業とか昨年増えましたけども、円安の影響で、中小企業さんとかってそこまで増えてないですかね。で、その結果当たり前ですけど、その従業員のサラリーマンでやってる方のじゃあ給料って上がったかというと上がってないと。上がったのはある意味国会議員さんの給料ぐらいじゃないですかね。公務員の、特に公務員の方全員が上がってるわけではないと思いますから、所得をこれから何もしなければ僕は下がっていくと思いますし、結構価値が高い人の方にお金と人が集まってくる時代に入ってくると思うので、本当にそのね、Facebook でなんかマイナス言葉書いてる人いるじゃないですか。いや、お前ら暇だなって正直思うんですよね。申し訳ないですけど。暇な人だなって思って。そんなとこに力注ぐんだったら、もっと自分のレベル高めて、もっと人にこんなことしてあげたいなってことをワクワクしながら、なんかアクション起こしてた方が絶対いいと思うんですけどね。そんな感じでね、ちょっと辛口も入ってますけれども、たまにはいいんじゃないですか。ってことですね。で、こうやって僕がこう音声でですね、こうデータとかでお渡しすると、ちょっと多分他のメルマガと違ったりするじゃないですか。で、どんどんなんかこう、本当にまだまだこのメルマガ自体も認知されていなかったりしますので、なんかこの人の話面白いよとかってあれば、シェアとかしていただければもちろん嬉しく思いますし、あとは例えば質問とかでもいいですよ、全然。ああいう風に言ってましたけど、実際どうなんですかとか。ね、あとこういうことで悩んでるんですけど、どういうふうに考えてますかとか、あとは猪木さんじゃないですけど、勝つくださいとかね、ビンタじゃないですけど、メールの勝つくださいとかね、あんまり僕直接人と今会ったりとか、仕事関係とかね、それなどではあるんですけども、ただお茶しませんかレベルであれば、昨年まではしてたんですけども、今年は結構走ってビジネスやりたいんで、できる限りお断りさせてもらってます。仕事の打ち合わせとかも、よっぽどのことない限り、電話とか、 ですね、スカイプとか、もうそれ十分じゃないですか。もうお茶代もその移動時間も僕はもったいないと思ってますから、まあ、そのぐらいですね、こう時間がないと思ってどんどん行動していったらいいんじゃないかなと思いますね。なんかこうね、若いからそんな慌てなくていいのにとかね、結構なんか平和を消してる人たち今めっちゃ多いじゃないですか。いやいやいや、今やらないともっともっとこう税金が課税されていったりとか、やばいと思いますよ、本当に。こう勉強した方がいいよって本当に言いたくなりますからね、マジで。はい。まあそんな感じでですね。まあ僕もだから勉強不足だからこそ勉強しなきゃまずいなってどんどん思ってきましたし、やっぱりこう時間足らないんですよね。まあ遊んでますけど、なんだかんだね。ただまあやっぱ足らないなって思うし、なんだかんだでですね、もう1年過ぎるなんてあっという間じゃないですか。もう2月、今日何日ですか？もう10日ぐらいですか。そうですよね。2月10日ですから、まあ、本当にあっという間ですよ。あの1ヶ月、2ヶ月なんて。で、ぼーっとしてたりしたら、ああ、もう1年終わりましたねって話ですし、もう本当にね、なんかこう、何やってたんだって話じゃないですか。まあそういう後悔のね、残る、生き方ってあんま僕良くないなと思うんですよ。だから人に何言われても別にいいじゃないですか。こう僕がこう発信してなんだあいつって思うならもういいじゃないですか。それはそれで、自分が話したいことを話したり、こう思いだけを伝えて、でも自分自身はやるんだって、結局だって自分と周りが良くなればいいわけじゃないですか。周りっていうのはその家族であったり、その自分が関わるお客様だったり、その未来の見込み客の方って意味ですよ。あればいいじゃないですか。で、全然僕と意見が合わないとかであったら別にいいじゃないですか。それはそれで全然その人とね、僕も違うし、多分その人のこと僕が好きになれない話なんで、全然その みんなと僕好きに好まれたいなんて全然一切思ったことすらないですからね。自分の主張を言ってぶつかって去る人は去るでしょうし、なんか意見ぶつけてみたけども、なんかこの人面白いからファンになったとかねっていう人もまあ実際いますし、どっちでもいいと思うんですよ。で、自分が、まあ、良ければっていう意味合いは、そのさっきの言ったように、まあ、家族とか、お客さんとか見込み客の方が、要はみんなハッピーであれば僕は何でもいいと思うんですよ。うん、本当に。なんかね、面白いですよ。それこそなんか最近もアメブロとかで、なんかちょっとペタしたら、あるなんかその岐阜県の各務原市にあるですね、某って言った方がいいですかね、鍼灸院のですね、人が、なんかメッセージくれて、なんかなと思ったら、ペタうざい、お前消えろみたいなですね、メッセージが来たりしてるんですよ。で、これ見て、多分ほとんどの人ショック受けたり、はぁって感じかと思うんですけども、いや、僕から言ったらもう面白いですよね。鬱陶しいので消えてくださいっていうメッセージですからね。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。普通に。で、あんまりね、こう文字で悪いこと言わない方がいいですよ、はっきり言って。ね、だって変な話、別に口外しないですけど、あ、ここのお店はそういう人ですよって、もう、これで証拠として残っちゃうじゃないですか。普通に人に悪口を言った時点で。で、まあもちろんそのね、人に悪口を言わない人は僕はいないと思ってますし、逆に、いいことしか言ってない人は僕はどうかなって、あんまり信用ならないタイプなんですね。なんですけれども、なんかね、ブログとかって顔見えないじゃないですか。で、直接的にこう人と話してるわけではないじゃないですか。なので、こうね、言いたい放題の部分ってあるんですけれども、なんかいちいちなんかそんなことで、ショックとか受けなくていいと思うんですよ。むしろそういう発言をしてしまった人が損するだけですよね。普通にシェアしないですけど、じゃあシェアしますとか、このね、鍼灸院とか指圧は気をつけてくださいねとかねって言われたら、もう絶対そこ行かないじゃないですか。悪い口コミが発生してですし、じゃあその鍼灸とか指圧の人ってみんなそういう風にね、なんか偉そうなのっていう風にね、全然そうじゃないんですよ、実際そうじゃないんですけども、そういう印象にもなっちゃうじゃないですか。で、そうそう、その人もそうですけども、お客さんがいなくなるって意味じゃないですか。何も得ないですよね、普通に考えて。ペタしただけで鬱陶しいとか意味わかんないじゃないですか。アメブロですけどね、まあ、変わった人いるんだなって思いますね。まあ、僕はこうやってネタになってるから全然面白かったりするんですよね、普通に。だからこう、そういうことがあったよってことをこう、音声に吹き込んでるわけじゃないですか。これも一つのネタですよね。そうそう、だから何かやってれば絶対何かね、否定してくる人いるんですよ。これ真似しただろうとか、ああだこうだとか。いや、お前の存在知らねえよって話ですよね。そこまでね、俺のファンなのかって話じゃないですか。で、私のファンなのみたいな。ね。そういうふうにですね、なんかこう楽しく見てりゃいいと思うんですよ。まあ、著作権とかそういう肖像権の問題とかあんまり良くないですよ、やっぱり。そう、それちゃんと許可取りましょうねとか、 そういうのはまあもちろん論外の話ですけれども、まあ、ただ今みたいなことですよね。良かれと思ってやってたことがいきなり、ね、ペタをしただけで、ね、批判とかね、もう意味わかんないじゃないですか。まあいろいろありますよ、そういうなんかよくわかんない攻撃というか、アメブロだけではないですけどね、はい、なんかブログのコメントでとかね、違う媒体ですけどとかね、ありましたし、まあそれも結局メッセージ来るからキャプチャーして残ってるんですけどね。でもしね、なんかいろいろあったら訴えたろうかなとかね、いろいろとできるじゃないですか。そうそう、でだから意味ないんですよ、はっきり言って、人を攻撃する行為ってね。だからでそれに対してショックを受ける行為すら意味がないんですよね。へへへんって感じでですね、思ってりゃいいんじゃないですかって思いますよ、普通に僕は。はい、ってことでですね、まあちょっとわからない認識っていうテーマから結構それてしまいましたけれども、結構ですね、なんか20分以上話してましたね。20分以上話しちゃいましたが、まあ少しでもね、こう考え方の部分ってやっぱ大事だと思うんですよ。僕はあんまり自己啓発セミナー行かないんですけども、別に自己啓発自分の中でできてると思ってるんですよ。ではっきり言って、なんか言ってること一緒ですし、結局こう行動するしかないじゃないですか。でこの音声を作ったり動画を作ったりスライドを作るっていうのは、これは一つアウトプットですよね。ブログの記事を書くこともアウトプットです。それに対して批判がどうこうとかいいんです、そんなことは、言いたいやつ言っとけって話ですよね。そうそうそうそう、本当に僕そう思いますよ。言いたい人言わせりゃいいじゃないですかね。それよりもどんどん作っていくことが僕はすごく大事ですね。で特に僕はその今コンテンツをどういうふうにプロモーションしていくかっていう仕事をしてるんですけれども、それらはですね、やっぱりこうコンテンツを作る中で、これが良かった、これが良くなかったとか、いろいろとですね、テストと検証して実践のこう繰り返しなんですよ。まあこれ技術職もそうですよね。結局こういうふうに施術をしてみたけども反応がなかった。じゃあどういうふうにまた考えていけばいいんだろうってね。どういうふうにもっとやったら顧客、満足度が上がるんだろうってね。まあ、CS ってやつですね。が上がるんだろうということをどんどん考えていかないといけないじゃないですか。そう、だから、足引っ張る人にこう時間割いてたらダメなんですね。そこに気づいてくださいね。とか、わかんないということに時間割いてちゃダメなんですよ。わからないなら、じゃあわかるようになるまで頑張ろうって話ですし、どうしてもわからないんだったら、お金とか外注とかに、やってもらったりするんですね。まあ、僕はほとんどめんどくさいがり屋なんで、人にやってもらうんですよね。わかんないからやって、みたいな。まあ、もちろんそのお金払うこともあれば、この情報をあげるからちょっと無償でやってっていうパターンもあるんですけども、そうやって頭使っていけば、結構お金使わなくても、それこそまあ1万とか2万ぐらいの出費とかで、ですよ、単発で、そこそこそのサイトを作ったりもできますし、マーケティングのスキルも上がってきますし、僕はまあそれでやってきた人間なので、変にまあ高額の塾とかね、まあまあ今度僕やろうかなって思ってるんですけども、まあただそういうものに限らずですね、そのいろいろやってたらやっぱり500万とか1000万なんてね、勉強代使ってもキリがないじゃないですか、ね、なので僕はお金をもっともっと大事にした方がいいかなと思いますし、まあ、使うところはしっかりと30万だろうが50万だろうが100万だろうがやっぱりその使っていかないといけないんじゃないかなと思いますから、その僕とあなたではですね、今の現在地というか違うと思うんですよ。どっちが上とかどっちが下ってなくて、目指しているところも違うからこそレベルって全然関係ないじゃないですか。というかそこに対して比較のしようがないじゃないですか。ただ目指す場所に今行けてないのであれば、まあ、少しでもですね、この人のいいなと思ったことを取り入れてほしいなと僕は思いますし、逆にコメントとか返したりする中で、こういうふうに読者の方って考えてもらってるんだなということとか、いろいろとそういうふうにお互いがですね、こうメルマガとかいろんなコンテンツを通して成長できたら、ものすごく僕は楽しくやれますし、皆さん自体もレベルアップしていってもらったら僕自身が嬉しいですので、ぜひうまく活用してみてください。それはですね、かなり話が飛びましたけれども、こんな長く撮る予定ではなかったんですけれども、これで音声を終了させていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。